りました。映画話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナなどで映画のコラムを書いている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
いや、ついにと言いますか、
はい、
この1月で我々もね30歳、
ついにね
大台に乗っちゃいました。いや、なんか、あ、そっか、このラジオのプロフィールも書き換えないとですね。
あ、そうかもね。
そう、20代って書いてるから、うんうん、もう
30代になって最初の収録です。
そうなっちゃった、はい、なんかどんどんこう体が不調をね訴えるようになってきてて
あのでもジャッキー・チェン54歳ぐらいの時に出た映画で、うん、なんかあのおじいさんから若者よとか呼ばれてたから、
あ、本当、
まだ若い、大丈夫。
いや、そうやね、まだまだね、うん、若いから、いやいや、なってしまいましたねはい、まあそんなね2018年ですが、1月2月か、
はい、
2月3日から、はい、南海館で始まる、月夜の釜合戦っていう作品について今日はご紹介したいと思います。
はい、
これはね、なんと言ってもまずは16ミリでフィルムなんですけどね、はいはい、16ミリフィルムで撮られてるっていうのがもう何よりも特徴と言いますか、
うんうんうん、
見てどうでした？
いや、なんかその自分みたいな映画好きって、うん、そのフィルム至上主義じゃないけど、うん、
はい、
そのフィルムで撮られてるから素晴らしいとか結構簡単に言っちゃうんですけど、
うんうんうん、私もやな
でもこの映画って、うん、そのものすごくフィルムで撮られてる意味があるなっていうか、う
ん、
あ、フィルムだからこそって思った、うん、点が結構あって、
うんうん、
結構というか大きい理由があったと思ってて、
はいはい、
うん、まあ、この映画はその大阪の釜ヶ崎、今でいうアイリーン地区がまあ舞台の映画なんですけど、
はい
はい、始まった時に、
うん、
これっていつの時代の話なんやろってちょっとわからない
んですよ。なんかね、わからんね。
そうそう、う
ん、
それが多分フィルムのおかげなんやけど、
うんうん、
その例えばこれがデジタルカメラで撮られてたら、
うん、
意外とそのデジタルカメラって進歩が早いから、
はい、
その例えば10年前に作られた映画とかやったら、
うん、
あ、だいたい10年前ぐらいの映画やなってその映像の質感から分かっちゃうのよね。
なんかあるよね、なんとなくわかる、
うんうん、それこそなんかペドロコスタのバンダの部屋とか見ると、
はいはい、
あ、2000年初頭に撮られてるなぐらいのなんかその画質の荒さとかからわかるんやけど、
うんうんうんうん、
そのフィルムって例えば1960年代に撮られてても、
うん、
今2018年に撮られてても、
うん、
その16ミリっていう、なんていうのかな、画質は変わらないから、
うん、
その時代性がないのよね。
そう、いい意味でね、
う
ん、
そうそう、
なんか
で、
うん、
その映画でこうこの釜ヶ崎っていう街を撮ってると、
うん、
その本当にいつの時代かその風景からはちょっと読み取れなかったりする、
はいはい、
うん、それが不意にポンと、うん、原発作業員の話とかそういう風な話になった時に、はい、あ、これは2011年以降の物語で、
うんうん、
そういう風な、要するに今を捉えてる映画なんだって思った時に、はいはい、なんていうのかな、こうショックを受けるというかさ、
うんうんうん、
例えばこれを 2,30 年後に見た人が、うん、いつの話なんやろっていうの全然何の情報もなく見た時に、
うんうん、
え、2011年でこの風景、この人たちみたいな、
うんうん、ね、驚きがあるよね。
そうそうそう、
うん、
やっぱそれってそのフィルムだからこそできる衝撃じゃないかなと思って、
うん、なんかね、監督が言ってたのは、うんうん、その撮影監督と一緒に釜ヶ崎にロケというかね、ロケハンしに行った時に、
はい、
やっぱりこの街の魅力の一つはこの何とも言えへんこの匂いやっていう、
は
あ
は
あ、うん、ことになったみたいで、この匂いごとこの街を写し取らなあかんってなったみたいな
ん
やけど、
うんうんうん、
それがそのデジタルのカメラではそれが絶対に再現できひんってなって、まあフィルム16ミリやってなったらしい、
うんうんうんうん、
だからそれがその粒子の粗さというかざらつきみたいなところからこうちゃんと匂いごと伝わってくるっていうかね、
うんうんうんうん、
なんかそういうのもすごくいいんやけれど、ざっくりとじゃあこの作品のねご紹介をすると、
はい、
まあ、キャッチコピーはね、偉大な釜をめぐる争奪戦が始まるということで、
はい、
まあ、月夜の晩に釜を抜かれるっていうことわざがあるんですけど、これは月夜の晩はめちゃ明るいからって言ってね、うんうん、まさか盗まれることないやろって思ってたら大事な大事なお釜を盗まれてしまってめっちゃ油断してたっていうようなことわざなんですけど、うんうん、まあ、そのことわざにもあるように釜っていうのはもう古来から最も大切な家財道具の一つとして扱われてきて、もうほんまにそのお米があっても釜がなかったらご飯食べれへんぐらいに、ね、
うんうん、
大事な家財道具なんやけれども、なんか それに加えて日本にはもう一つ親しみを込まれて釜って呼ばれてる場所っていうのがさっき言ってたその愛林地区にある、うん、その大阪の釜ヶ崎って呼ばれてる地域なんですけど、まあ、日本最大の寄せ場として多くの労働者がね働いていて、もう本当にその日その日の稼ぎによってみんながご飯を食べてきたってことを考えると、釜ヶ崎もまた巨大な釜として機能してきてるんじゃないかって言えるっていう書いてあるんやけど、うんうんうん、まあそのでも今この時代にその巨大な釜、まあ釜ヶ崎っていうのはその機能を奪われようとしているっていうかね、こう安心安全っていうのを名目にこうどんどんどんどん再開発が進んでるから、うんうんうん、まあ街には監視カメラとか野宿者の排除を目的にしたオブジェとかアートとかがこう配置されて、じんわりじんわりこう再開発がされていく中で、そこの労働者たちもその行き場をどんどん失っていってるみたいなんですね、うんうん、でもうそんな状況に対抗するその喜劇として月夜の釜合戦は誕生したっていうことで、まあ、映画と社会変革をテーマとする監督の佐藤、まあ、佐藤レオ監督は前作の撮影現場で出会ったもうそのなんていうのかな労働者たちの友人たちと、まあ、本作でも共同して、まあ、構想5年で作り上げたんやけれど、まあ、主演級には川瀬陽太さんとか渋川清彦さんとか、まあ、実力派の俳優陣も参戦して釜をめぐるそのなんていうのかな構想を描き出したっていうね、で16ミリで撮ったっていうような感じなんですけど、まあまあ喜劇なんですよね。
そうこの映画、うん、あのなんか今の話だけ聞いてると、うん、ドキュメンタリーかなとかなっちゃうけど、すごいちゃんとした物語がある。
そう。
楽しいお話、うん。
すごい楽しいし、うん、なんか、その労働者、本当に多分その辺に、その釜ヶ崎に住んでる人たちを映し出してるんやろうけど、うんうん、結構棒読みでセリフ言わしたりしてるのが、それがすごい味で、可愛いんよね、うんうん、なんか、そう。なんかそういうのもその魅力というか、あとはその、未だにこういうそのロケ地というか建物とかが残ってるんやみたいな驚きとかもあるしね、
うんうんうん、
やっぱりそのなんていうの主婦っていうのもう私の私にまあ娼婦の
ああはいはいはいはい
師匠なんていう
の
かな、
まあ、要するに娼婦の
まあまあ娼婦なんやけれども、はい、なんかそうやって出てくるそのなんていうの置き屋みたいなのが出てくるんだけど、うんうん、なんかそれとかももうまあ、なんやろな東京とかで撮ったら絶対これセットにするよなっていうぐらいのこの古さ加減というか
あれセットじゃないって
そうなる、うん、なんか残ってんのすごいなっていうなんやろ昔のロマンポルノ見てるみたいな感じっていうかなんかそういうのも楽しんでもらえると思うい
やなんかね、
うん、
いや本当にまあ、全然今度多分ラジオでやるよって言われへんかったら、うん、もしかしたら見なかったかもしれない一本だと思うんやけど、うん、この映画って、うんうん本当見れてよかったなと思って。
あ、本当。
そう、いや、うんうん、まさかここまで志が高い映画やとはっていう、もうすごいびっくりして、見終わった時に、うんうん、まあ見てる最中からびっくりしてたんやけど、
うんうん
うん、うん、いや、もちろんその、釜ヶ崎の実情とかを訴えるぞってなった時に、うん、ドキュメンタリーやったら全然、うん、まあよくある手法だと思うよ、
うん。いくらでも撮れると思う。う
で、実際この、あの、佐藤監督も前作はそのドキュメンタリーでそういう労働者問題みたいなのを撮ってた人で、
うんうんうん
でまあ、もちろんそのドキュメンタリーでもいいんやけどやっぱりそのドキュメンタリーっていう体で発表しちゃうと、
うん、
受け手側はあドキュメンタリーだと思って受け取っちゃうよね、
うん、
なんかその別に本当はそんな気真面目になる必要ないかもしれないけど、
うん、
やっぱりその映し出されてる人たちが実在の人物で、
うん、
実在の問題を描いてるからっていうので、
うん、
こうちょっとなんか構えて見ちゃうみたいなところもあるけど、
はいはい、あるけど
この映画って本当になんていうのかな、まあ、言ってみたらその、
うん、
ねヤクザとかそういう、
うん、
まあ要するにはみ出し者の人たちがこうてんやわんやしてるっていう物語で、
うんうん、
誰が見ても楽しい。
そうやね、
うん。
なんか一番最初らへんからその三角公園で炊き出しするシーンが出てくるんだけど、うんうん、めちゃめちゃ大きいお釜が出てくるんやんか。でそれを見た瞬間にあもうこれ本当もうフィクションなんやなっていうさ、うんうんうん、ドキュメントじゃないんやっていうのでもう何が起きてももう。なんていうのかな
許せちゃうという
かさ許せちゃうっていうか
でもちろん その、うん、そこに出てる人たちもきっと楽しめるんやろうなっていう内容になってて、
うん、そうなってるし
それがなんかねものすごい今の日本映画でこういうのが見れるってすごい嬉しいなって思って、うん、嬉しい
なんかまあ自主制作というかねもう完全なインディペンデントの映画なんやけど、うんうん、やっぱり16ミリで撮るって決めてあれだけの人に出てもらってってなるともう制作費も大変やったと思うねんな
本当にね、
うん、クラウドファンディングで多分集めてはったんやけど、うんうん まあ、そらこんだけ時間かかるわっていう。
いやー本当すごいと思うよね、うん、
なんか撮影だけじゃなくて上映も16ミリでっていうこだわりがあって、うんうん、監督たちには。で今まあ、やっぱりその大阪から始まっててね、シネヌーボーから始まったんやけど、はいはい、でその後元町映画館に行って、で2月に南海館にやってくるんですけど、まあまあ、元町映画館は16ミリの映写機がなかったんですよ。
ほうほうほう。
そしたら、まあ、制作者の人たちが、もう映写機ごと持ち込んで、映画館の中というか、場内の中に映写機を設置して、カタカタカタカタカタって音の鳴る中。
あ、いいね、
それ、
ね。
そう、上映を、毎日してはったみたいでね。
なんか、そういう上映形式みたいなのも含めて、なんか、今やもう忘れ去られてしまった、アングラとか、前衛芸術って呼ばれてた、なんか、そういう風なものを、なんか、ふっと、感じさせてくれるというかさ。
せやね。大変やとは思うのよ、うん。これをこの日本全国で上映するって、16ミリの映写機持ってるとこの方がもう圧倒的に少ないし、映画館としても。なんやろ、映画は見てもらって完成するって考えると、見て、どう届けるんやっていう課題はあるけれど、でもやっぱりこの素材のぬくもりっていうか、その今ここに映画があるっていうその感じっていうのかな。なんかすごい頑張って全国つつうらうらツアーしてほしいなってでも絶対大変やと思うけど。でなんか監督はそのこの映画をその尼崎で上映しなあかんって思わはって、はいはい、まあなんていうかな、まあ、三角公園で
野外上映、
そう、野外上映をしはったんやって、はい、でもただ映画を上映しますっていうだけじゃ地元の人たちが来てくれへんから、うん、炊き出しをするって言ってで、いろいろその、ま、映画の中に流しのギター弾いてるおじさんとか出てくんねんけど、はいはいはいはい、あの人にも来てもらったりして、ま、ちょっとわちゃわちゃイベント的にやって、うんうん、最終的にその月夜の釜ヶ瀬上映するよっていうのをこうなんかなんて沈丼っていうかなんていうの、
はいはい、
こう練り歩いて宣伝をしたらしいんやけど、うんうんうん、なんかもうみんな食いつくのが炊き出し、炊き出しあんの、何あんの、何あんのみたいな
、うん、
え、私ら行っていいの、関係ないけどいいのみたいな、
ははは、
もうまあすっごいこう囲まれるらしいね、うんうんうん、で今日の炊き出し何って言われて、カレーですって言ったら、うん、カレーライスは、ライスあんのカレーライスなんて言って米があるかどうかが重要やったらしい。そうで、みんなそのほんまにいっぱい来てくれて、いっぱいカレーが吐けたけど、うんうん、映画やる頃にはだいぶ少なくなってたって言っててそう、でもなんかすごいその街一体になって作ったんやろうなっていうね、うんうん、なんかデモのシーンとかもあるんやけど、
うんうん、
なんかあのシーンとかもすごい大変やったみたい。
いや大変でしょうね、うん、いや実はこの映画友達がちょっと助監督として加わってまして、あ、
うんうんうん、
別にその友達が関わってるから褒めてるとかじゃ全然ないんやけどね、
うんうんうん、
むしろその映画見終わった後に、あ、関わってたんやって知ったぐらいの感じなんやけど、はい、でその子に、大変じゃなかったの撮影って聞いたら、
うん、
いや、 やっぱりなんかもともとそっち系やったちょっと怖い人たちから、うんうん、
はいはい、
うるさいんじゃんみたいな感じでバンってこう言われたらしいんやけど、
うんうんうん、
それでもやっぱりなんかその撮影に協力してくれてるその地元の人とかが、
うん、
そこをこうなんか収めて、
まあまあ、まあまあもうあんたら黙っときみたいな感じでね、そうそうそう、なんかその街を取り仕切ってるおばちゃんみたいな人がいさめてくれたっていうのは私も聞きました、それ。
いや、なんか、
うん、
いや、すごいよね。
いや、すごいと思う。
すごいとしか言いようがないんやけど。
いや、なんやろな。なんかすごいいっぱいお釜も出てくるんですけど、
うんうん、
なんか、それ、お釜を集める話とかもすごい面白かって、
うんうんうん、
なんか、岡山県のなんか古道具屋さんみたいなところで、お釜がいっぱい置いてあったみたいで、で、それで、岡山に行くたんびにお釜を買ってたらしいのよ。
うんうんうん、
で、じゃあ次行ったらちょっと値上がりしてて、次行ったらまた値上がりして、ほんでまたこんもりお釜が置いてあるみたいな、なんか、まあ、映画の中でもそういう描かれ方はしてるんやけど、うんうんうん、映画と全く同じことが起きたみたいな、この時代にお釜買うってどういうことみたいな、 あのお兄ちゃんらめっちゃ買ってってくれるみたいな、1000円上がり2000円上がりみたいなことが起きてたらしいよ。
吉田さん、お釜で何か作ったりとかは、うん、
いや、お釜なんて私触ったことあるかなっていうくらい、
本当に、
うん、ないない家に。
あ、まあまあそれはそうか、
有人くんちはね、
あ、まあ、うちはそう、
日々もち米炊いたり
してるやろうけど、いろいろ便利に使ってますけど、はい、
うん、なんかそういうのも含めてこう、 なんやろうな、いい意味でこう今っぽくないっていうか、
うんうんうんうん、そう、なんか本当に時代感がいい意味でないよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
全然携帯電話とかも出てこへんし
さ、せやね、そうそう、なんかでも主演のあの名役の女優さんもすごいいい味というかね、
うんうん、
い
やもう本当になんか、うん、出てる人みんないい顔というか、
うん、
まあ、もちろんその俳優さんだけじゃなくて、
うんうん、
なんていうのかな、こう地元の人たちも全然普通に出てて、はいはい、その人たちの顔のリアルさというかさ、
うん、
こう日々サバイブしてる顔、
うん、
もうその存在感とかもすごくて、
うん、
でなんかやっぱそういうのってアニメでは表現できひんことじゃないかなって思ってて、やっぱ実写ならではの強みじゃないかな、
ね、実写ならではやんね、うん、まあなんかあの人たちが普段どう生きてはるかやけど、なんか話聞いて面白かったなって思うのは、うん、なんかまあちょっと前まで普通に飲みの市みたいなのが普通にあったみたいで、なんかまあいろんなもんが売られてる中に、まあ、例えばちょっとエッチな DVD もあったりしながら映画の VHS とか DVD とかも売ってたらしいんよ。でそれがこれなんかこう売られて買ってまた売ってでまた飲みの市に出てみたいな、ぐるぐるぐるぐる回ってるみたいなんやけど、なんかそれもそのどの DVD VHS が売れるかっていうのはそこで売ってる人たち住んでる人たちの口コミによってこう変わっていくみたいな、もうお兄ちゃんこれめっちゃ面白かったでみたいな感じで、だからなんかこうお金がなくてその日その日暮らしやけれどもちゃんと映画を見る文化みたいなのはあったみたいに風に言ってはって、
いや素晴らしいね、そういうの。
でもやっぱりそういうなんていうのかな、規制みたいなのが入っていて、そういう位置みたいなのもこう やめなあかんくなっていって、うんうんうん、そういうビデオとか DVD が出回ることもなくなってっていう、その文化がこう根絶やしにされていってしまうことに対しても監督がちょっとこう、うん、それはどうなんやって言いたいみたいな。
なるほどね、
うん、
いやなんかこの映画あの、まあ、流しの芸人さんみたいなのがちょっとキャラクターで出てきてて、
う
ん
はいはい、
でその人の部屋の壁一面に、
そうやな、な
んか東映ヤクザ映画のポスターがバーンって貼ってあるよね、うん、
貼ってある貼ってある、
なんか北陸代理戦争とかさ、
うん、
昭和残響伝とかさ、
うん、
なんかもうそういうの見るだけでちょっとこう嬉しい気分になっちゃうよね、映画好き
としては。映画好きの人はなんやろうな、もう絶対見てほしいなって思う。このインディペンデント映画って本当になかなか入らへん時代になってきてるけど、うん、なんやろうな、すごい期待して来てほしいなって思う、うんうんうん、
あの個人的にさらに言うとあの座頭市ネタがちょっとあったのが嬉しかったです
ね、うん、あるあるいやなんかね、そこここにこう映画ファンへの、うんうん、まあ、もちろん監督がものすごい映画を見てはる人なんやろうなっていうのはね、わかるというか、うーん、
あとあえて名前は出さないけど結構、まあ、ホームページ見たら分かっちゃうんですけど、うんはいはい、大物監督もゲスト出演してるっていう
あ出てくる出てくる、あなんか可愛かったけどね、なんか可愛いなって言ったらあかんそうすいません監督っていう、そうそうそう、なるな、まあでもぜひ DVD になることもないでしょうしね、映画館で。
あ、ないのかな、
うん、ないんじゃないかなって今のところは。なってくれたらね手元に置けるしいいなとは思うんやけれども、まあ月夜の鎌合戦南会館ではね2月3日土曜日から9日までの1週間しか上映しないんですよ。
うんうん、
あのどこも1週間しか上映しないんですよ、まあ、やっぱり16ミリやからっていうのも あるんですけれど、まあ
贅沢ですよね、
贅沢やと思う。で初日とね2日目の土日は主演級の俳優さんとか監督も来られますので、あの渋川清彦さん川瀬陽太さんにもねご来場いただいて、あの主演のメイン役の方も来られますんでね、うん、ぜひっていうところなんですけれど、一番豪華かもしれへん今のところ関西で舞台挨拶
え、そうなの、なんでどうして、
まあまあキーさんといえば南会館、
なるほど、
うーんぜひ見に来てほしいなっていうところですね。
うん、
まあなんやろな、フィルムやっぱ16ミリやしね、
うんうん、こう
途中で切れたりとかする可能性もあるんですよ。
ああなるほどね。
16ミリって 1.6 センチってことですからね、うんうんうん、幅が。映写トラブルが起きたら監督が一発芸を披露するって言ってはるんで
なんかあの、うん、そういうの含めてねやっぱフィルム上映ってアジアと思う、うん、
そうそうアジアともやっぱ一回一回がライブなんですよね、うん、私まあまあ切れたら切れたで監督の一発芸を楽しみにしていただけたらっていうところで2月3日から始まります。ぜひ月夜の鎌合戦ご覧くださいということで、今日はこの辺ですかね。
そうですね、月夜鎌合戦じゃないですか、
うん、月夜の鎌合戦なんですよ。月夜の鎌合戦、じゃあこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。